キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
暑い夏ですね。皆さんお元気ですか？このように皆さんが礼拝に来られたということ、本当に嬉しく思います。少し体調を壊されてですね、礼拝に来ることができませんとご連絡を受けた方も、あります。暑い中です。皆さん、健康に気をつけていただきたいと思います。でも神様は皆さんのことを愛しておられて、皆さんの人生を豊かに祝福しようとしておられます。そのことをですね、見失わないでいただきたいと思います。いつも私は神様に愛されている、神様に導かれているということをですね、信じていただきたいと思います。今日もですね、聖書の箇所からそのことを教えられたいと思います。まあ私たちのこの聖書、毎週お話をしていますけれども、このお話は日本ナザレン教団の教会学校のこのカリキュラム、この教案ですね。それに従って、います。希望という雑誌が3ヶ月に一度出ています。で、それの中高科、小学科のカリキュラムに従ってお話をしています。カリキュラムをですね、持ってない方はぜひ買っていただけたらと思います。で、今日の箇所をあらかじめ読んでこられると、少しわかる。まあ、カリキュラム通りに私が話すとは限らないんですけれども、そこからもですね、また私のお話からも、こう、神様の恵みがよくわかるようになっています。申し込んでいただけたらお届けすることができます。今はですね、この創世記を皆さんと一緒に学んでいます。この前ですね、アブラハムのお話をいたしました。そして、アブラハムとその子供のイサクの話。そして今日は、その子供であるヤコブのお話をいたします。アブラハムとイサクとヤコブ。この三人ですね。まあ、おじいさんとお父さんと子供というか、まあ、おじいさんと子供と孫という関係になっています。神様はですね、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であるというようにご自分のことを言っておられます。この三人をですね、よく出てくる、三人ですから覚えていただきたいと思います。このヤコブですね、ヤコブの人生、このところはですね、夜、天使と格闘した、まあ相撲を取った、まあレスリングをしたと言いましょうかね。そういうところです。で、なぜそのようになったのかという彼の人生が、あります。皆さん聖書を読んでいただくと本当に興味深いことが書いてあります。このヤコブという人は、まあお父さんがイサクですね。お母さんがリベカという人です。その間に生まれてきて、実は双子だったんですね。まあ双子というのはいくつか種類があるんですけれども、普通はこのそっくりですね、双子というのはもう顔も見分けがつかないようなですね、いう感じの双子と、双子なんだけれども全然違うという双子もあるんですね。一卵性双生児というですね、まあ、この卵子が一つで、それが二つに分かれて、双子になったというパターンあります。この場合は、もう DNA も一緒なんですね。ですから、そっくりの二人が生まれてくるんです。そうじゃなくてですね、卵子が二つで、それぞれ受精して生まれてきたというのは双子ですけれども、全然、違う人間になるんですね。このヤコブの場合は双子でしたけれども二卵性双生児だったんですね。ですから兄弟二人とも全然違った人間だったんです。で、先にお兄さんが出てきたんですね。エサウと。で、このエサウさんはですね、ちょっと毛深いというかですね、毛がですね、多かった 人なんですね。それに対してヤコブは気がなくてつるんとした感じの人だった。で、このお兄さんの方はですね、まあ毛深いというほどですから非常にワイルドで、外に出て狩りをするのが好きだ。で、このヤコブさんはそうじゃなくて、あまり外に出るのは好きじゃなくて、家にいて、家でお母さんのお手伝いをしながら料理をしたりするのが得意なタイプだったんですね。で、ある時ですね、まあこのヤコブが料理をしていたんです。レンズ豆のスープを作っていたと聖書には書いてあるんですね。レンズ豆のスープってどんなんかなと思ってこう調べてみるんですけれども、赤いスープだったということなんです。で、レンズ豆調べてみますと、まあ、赤いレンズ豆もあるそうなんですね。けれども、赤いレンズ豆をこう、煮ると、色が抜けてですね、赤くなくなるそうなんですよ。この赤なんだろうかなと思うんです。この前、本町教会に行った時に、森本先生、イスラエルがとても大好きでですね、よく、行っておられる先生で、その先生がスープを作ってくださったんですね。赤かったんですよね。何かってやっぱりトマトが入っていたんですね。まあ、そのヤコブが作ったスープもトマト入ったんじゃないかなと私は想像するんですけれども、レンズ豆のスープ、赤いスープを作っていた。そうしたらそのところにお兄さんのエサウがですね、外から、狩りから帰ってきてもう疲れていてお腹ペコペコだったんだと言うんですね。で、お腹空いたとその赤いスープを飲ませろと言うんです。そうしたら、このヤコブはですね、お兄さんはまあ長男の権利、お父さんの後を継ぐ権利というのを持っている。それだけじゃなくて神様の祝福を受けるというのも持っている。もう長男が羨ましくてしょうがなかったんですね。だからお兄さん、じゃあその長男の権利を僕にくれたら食べさせてあげるよ、言うんですよ。もう長男の権利が何だと、今お腹空いてるんだと、長男の権利があってどうなるんだと、もうそんなもんお前にくれてやるよと彼は言ってですね、そしてそのスープを飲んだというこのまあ事件があるんです。まあ小さな事件ですけれども、実はこれが大きなことになったんですね。で、その後お父さんのこのイサクさんが年を取ってきて、で、息子に、後継ぎを正式に任命しよう。そして祝福のお祈りをしよう。で、神様の祝福もそのお祈りした人にあげようとするんです。で、当然長男のエサウに彼はその祝福を与えたいと思って、エサウに今から祝福するから、なんかちょっと美味しいものを作ってくれ。で、彼は外に行ってですね、イサクの好きなこの鹿をね、取って、で、美味しい鹿肉の料理を作るんです。で、それをお母さんは聞いていてですね、いや、この祝福は弟のヤコブに行くべきものなんだ。彼女はそう思ったんですね。まあ、お腹にいるときに、まあ、そういう、まあ、予言というか、そういう言葉を彼女は聞いたこともある。そのことも関係すると思います。まあ、自分のそばにいて一生懸命お手伝いをしてくれるヤコブが可愛かったということもあるのかもしれません。まあ、わかりませんけどね。で、お父さん目見えないからですね、この手がすべすべだとすぐわかるから、この、毛皮をつけてですね、巻いて、で、ちょっとお兄さんの匂いをつけてね、行きなさい、と、知恵を与えるんですね。そうしたら、見事、この、イサクさんは騙されてですね、こう、お兄さんと間違えて祝福をしてしまうんです。で、後からこのエサウが、こう、入ってきて、お父さん祝福の祈りをしてください、と言ったら、お前は誰だと、もう祝福の祈りはしたじゃないか、ですね。あ、ヤコブが騙してね、祝福を取ってしまった。で、このエサウはカンカンになって怒るんですね。お父さんが生きている間は仕方ないけれども、お父さんももうすぐ亡くなるだろう。そうしたらもう、あいつを、とっちめてやろう、殺してやろう、と計画を立てるというか話をしている。それをお母さんが聞いてですね、これは大変だ、ですね。ヤコブが殺されたりしたら大変だ、というので、ヤコブを自分のお兄さんのところ、まあ、ヤコブにとっておじさんのところに逃がすんですね。 で、ヤコブは、こう、逃げていって、そのおじさんのところ、ね、で、いろいろなまたそこで事件があって、そこで結婚をして子供ができるんです。そして神様が、もうお家に帰りなさいよ、と言われて、その言葉を聞いて、家に帰るというところ。家に帰ったらちょっとドキドキですね。お兄さんのエサウさんが恨んでいて、もう殺されるかもしれないな、ということがもう心配でたまらないわけですよ。で、いろいろ策略を巡らすんで、贈り物を送ってですね、こう、その心をですね、和らげようとするんです。そしたら、お兄さんがですね、400人の家来を連れて迎えに行く、ということをこう知るのです。迎えに来るって400人って、なんだって、戦争仕掛ける気かと、こう、なんか、やっつけられるんじゃないかな、というのでもう怖くてしょうがない状況ですね。で、最後、もうすぐ、お兄さんに会うという時の夜のことがここに書いてあるんです。でも、眠れない、眠れなくて、眠れなくてですね。そして、まあ、ここで、まあ、霊的な神様との格闘と言いましょうかね。まあ、ここで、一人の人と戦ったとあります。まあ、事実がどうなったのかというのはよくわからない状況ですけれども、でも彼は、もう苦しくて辛くて、そして、もう、神様にお祈りをして、助けてくださいってですね。神様はですね、彼を祝福されて、いたんです。あなたを祝福します。そして無事にこの地に連れ帰りますよという約束も与えられているんですけれども、どうなるかわからない。で、お兄さんの心がどういうのかもわからないというので彼は不安で夜ずっとお祈りをしていた。まあそれが霊的な格闘という、まあ心配なこととか恐ろしいこととかいうのがあったら夜眠れないこと皆さんあるのではないでしょうか。で、神様助けてくださいという思いを持ってですね、こう神様に祈り求めるですね、そういう状況の時ですね。でも神様はですね、本当に愛なるお方です。そういう求めてくる人をですね、祝福してくださる方なんです。で、結局こう祝福されるんですね。ヤコブの人生ということを考えてですね、非常にこの狡猾な悪い人と言いましょうかね、そういうようなこうことで語られる場合が あると思うんですけれどもですね、私前から疑問に思ってですね、ヤコブってそんなに悪い人かなって思うんですね。まあ、実はこのヤコブという名前は押しのけるものという意味なんですね。赤ちゃんの時、生まれてくる時にで、先にエサウが出てきた。続いて、この双子ですから、ヤコブが出てくるんですけれども、ヤコブがエサウのこの足を掴んでですね、かかとを掴んで出てきたということなんですね。まるでですね、こう、俺がお兄さんになるんだとね、お前が先に出るな、みたいな形でこう、出てきたというんですね。ですから、この押しのけるものという名前、なんていう名前をつけるんだと思うんですけれどもね。で、エサウというのは毛深いという意味なんですね。まあ、毛深ちゃんと押しのけちゃんですよね。二人そのような感じです。で、押しのける。で、このエサウの長男の権利ですね、神様の祝福をこうくれと言ってですね、お腹が空いている時に弱みにつけ込んで、取ってしまったみたいなことですね。で、最終的にはこの変装をして結局祝福を本当に取ってしまったというので、このずる賢い悪い人間だという感じですけれども、でも赤ちゃんがこの足を掴んでいたっていうのを、別に赤ちゃんの時からそれを願っていたというわけじゃないと思うんですよね。赤ちゃんは意識何もないですしね。赤ちゃんはこう指なんかをちょっとするとヒュッと握る性質というかいうのがあるんですよね。この反応的に。ですから足があったら握っちゃうだろうなというのでですね、そんなに意識なかったと思うんですね。 また、まあ、長男の権利欲しいなと思ったけれども、このエサウがですね、そんなとんでもないことだと、お前なんてことを言うんだと言って拒否すればそれでおしまいだったわけですよね。彼が決して騙したわけでもないわけです。で、この祝福を取ったというのは悪いことでしたけれども、でも彼が考えたわけじゃないんですよね。お母さんがやりなさいよと言われて、このようにしたらよいよとみんな準備してくれるですね。彼はそれに乗ったということであって、まあ、積極的に悪いことをしたというわけじゃないと私はこう思うんですね。ですからなんか悪いことして悪いことしてでここで清められたみたいなこの説教を何回も聞いたことはあるんですけれどもずっと私違和感を実は感じていたんです。だけれども彼のいいところと言いましょうか何かと言ったならばやっぱり神様の祝福を求めたということだと思うんですね。神様の祝福を求めてああ神様の祝福が欲しいっていつも思っていた。もうエサウお兄ちゃんはいいなって神様の祝福もらって僕が長男だったらむしろ神様の祝福もらえたのになっていうところです。それに対してエサウはそのことをあんまり考えていなかった無頓着であったということです。で、神様はやっぱり求めなさいそうすれば与えられますですよね。求める人を本当に喜んでもう祝福してくださるということだと思うんですよ。で、アブラハム、イサク、エサウというのが本当の流れです。けれども聖書はですね、アブラハム、イサク、ヤコブになったんですね。これは神様を求めたというその求め、まあその求めがまあそのような形になって現れたということです。イエス様のお話を聞いてですね、二人の姉妹のことが聖書に書いてあります。マルタさんとマリアさんっていう方ですね。マルタさんはイエス様を迎えようと思って一生懸命台所で料理を作って家事をするんですね。マリアさんはそのお手伝いしないでですね、イエス様のそばに座っててイエス様の話をずっと聞いていた。で、マリアさんは、マルタさんは怒るんですよ。イエス様、私が台所でこんなにてんてこまいにしているのに、マリアは何もお手伝いしないで聞いてばかりで、なんとか言ってあげてくださいよ、とこまあイエス様に言うんです。そうしたらイエス様はですね、マリアさんはいい方を選んだんですよ。どちらかというと、まあ料理も嬉しいけど、私は私を求めて話を聞いてくれる方がもっと嬉しいんですよ、と言われたんですよね。このヤコブのですね、いいところというか素晴らしいところというか、それを求めて求めて求めて、求めたということです。で、エサウのちょっと欠けたところというのはそれに無頓着であったという、そしてこの世の一時的なことだけにこう生きていたということですね。実はですね、このエサウが求めて求めてやまなかったものは私たち持っているんですよ。それを実現するためにイエス・キリストはこの世に来られて、十字架にかかって完成して全ての人に与えてくださっているんですよ。それがイエス・キリストの救いであり祝福、イエス・キリストの愛です。それをヤコブはもう求めてやまなかったものなんです。それを私たちはすでに持っている、与えられているんです。どんなにそれが素晴らしいか、ヤコブが求めたものがどんなに素晴らしいものなのかということ。でもわかりませんよね。あんまり分からなかったら私たちはエサウとあんまり変わらないかもしれないということです。もう今の、そんなものよりも今のこのスープの方がいいや、とか思っている。神様の救いよりもお金100万円の方がいいやって正直私たちは思いますよね。それはエサウと一緒ではないでしょうか。けれども私たちがいただいているものはこの全宇宙よりも大きい。全宇宙よりも、この全世界の富よりも素晴らしいものを私たちはいただいているんです。まあそれがはっきり明確にわかるのは、天の国に帰って神様のところに行った時ですね。もう目が開かれて、ああ、こんなに愛されていたんだ、こんなに素晴らしかったんだ、こんなに守られていたんだ、こんなに導かれていたんだ、私が生きている間、 まあ、つまんないな、嫌だな、辛いな、苦しいな、とか、あれがないな、これがないな、って、あの人はこんなんで羨ましいな、と思っていたけれども、いや、そんなものなんかレンズ豆に過ぎなかったんだ。あのスープに過ぎなかったんだ、と。それよりも、この神様の祝福っていうのはどんなに素晴らしいものなのか、それを得ていたんだな、っていうのは、天の国に帰って皆さん、はっきり明確クリアに分かってびっくりします。そして後悔するんです、多くの人は。なんてつまらない、あのレンズ豆のスープだけを求めて生きた人生だったんだろうかなって、なんと貧しい生き方をしたんだろうか。あの時、もうすでに得ていたのに、あれを信じて喜んで楽しんで生きたら、もっと素晴らしい人生、もっと充実した人生が送れたんじゃないかなって後悔するんですよ。そうしたくないですよ。皆さん悟ってくださいよ。このヤコブが本当に求めたものはすでに私たちは実現されていて、イエス様が提供してくださっているんです。最後ですね、人生の転機というところ、ここに、ヤコブはこの野牧の私ですね、なんか矢切の私というのが似てますよね。ここから取ったんじゃないとは思いますけれども、この野牧の私という、まあ、ヨルダン川のそういうところですね。そこで夜、悩んで苦しんで、神様、あなたは私を祝福すると言ったでしょう。どうか助けてください。私は心配でたまらないんですよ。ってもう一晩中、この神様と格闘した。で、夜明け頃、この、ももの、この、関節って言いますか、いうのが、こう、外れたと、あります。これは、彼のプライドって言いましょうかね。思い込みと言おうか。そういうものが、こう、砕かれた、ということ、なんですね。私たちが、やっぱり、これじゃないといけないとかね、こうじゃないといけないとか、こうじゃないとダメなんだ、みたいなものを私たちは、こう、持っていて、で、それで自分自身を縛っているというところあるのではないでしょうか。このようじゃないと幸せになれないとかね。こうなると人生はいいんだとか、人間はこう生きるべきだみたいなものをですね、こう固く持っていて、で、それをこう手放せないという状況。まあ、ヤコブもですね、神様に祝福してくださって、神様の祝福はこういうものなんだ。とかまあ、こう、自分でこのイメージを描いて、で、そのようになるのが祝福なんだ。という。でも、神様のやり方は私たちの思うやり方とは違う場合があります。そうじゃない方向でこの人を祝福しよう。神様は私たちのことを全部ご存知です。皆さんのことを全部ご存知です。皆さんの環境も、皆さんの性格も、皆さんの能力も、みんなご存知で、じゃあこの人はこれが一番いいんだという道に導いてくださっているんです。けれども、いや、そうじゃない。神様はそうじゃなくて、私はこういう人生を送り出し、こんな風になりたいんですよって思っていると、辛くて苦しいですね。自分の思う通りにならないんだという思い。ヤコブはこのところでその思いが砕かれたんですね。いいえ、神様は私を祝福してくださっている。神様は決して悪いことをなさらない。神様のなさることは全部いいことなんだ。たとえそれが自分の目から見たならば、ひどいことだと思えるようなことでも、神様のなさることはいいことであり、必ず最終的には、そのことがわかるんだ。と、彼は信じたんですね。まあ、この、自分の、しもべとかですね。で、家畜とか。ですね。で、家族とかですね、全部送って自分が一番最後にいたんですよ。そうしたら、襲ってきてもですね、逃げる隙がない、この、時間がありますからね。で、自分をなんとか守りたいと思っていたんですけれども、いや、何が起こっても神様は、私を愛してくださる、家族を愛してくださる、益にしてくださるんだ、と彼は信じて、で、もう安心したんですね。 神様に委ねて、神様あなたの思う通りにしてください、あなたは決して悪いことをなさらない、あなたを信じますと言って、今度はみんなの前に出て、そしてエサウに会うことができるようになったんですね。で、続いて皆さん続きを読んでいただくとわかりますけれども、エサウとのこの感動のですね、再会というのが待っているのであります。彼はここで人生が変わったんです。ですから今までこの押しのけるものという名前ですね、それがですね、イスラエルという名前に変えられる。これイスラエルっていうのは神と戦うという意味ですね。神と戦って勝利したという意味ですね。それがイスラエルにはあるんですね。神様はですね、それほど求めてくれて本当に嬉しいよ。私はあなたを祝福するよ。実はこの天使というのは、受肉前、人間になられる前のイエス様ではなかったかとも思われるのであります。イエス様とかね、神様が彼を祝福してくれたということです。皆さんの人生も神様が祝福してくださっています。なかなか自分の思う通り、自分の願う通りにならない人生かもしれません。けれどもですね、いや、これも神様の祝福の道なんだと、こうじゃないといけないとかですね、思っているのではなくて、それをこう、委ねるということです。神様は愛してくださっています。こうじゃないといけないというものをこう持っていると、例えば病気があったですね、この病気が治らないと私は幸せにならないと思っていると、病気が治ってもですね、病気が治った不幸せな人がいるだけなんですよ。今度違うものを見てですね、あれがないから私は不幸せなんだと。たとえそれを得ても、それを得た不幸せな人ですからね。また違うものを見つけて、私はあれがないから、私の家族にはあれがないから不幸せなんだということです。わかりますか、皆さん。自分がこうじゃないといけないというものをこう、もう委ねてしまう。神様は私を愛しておられる。神様は私の家族を愛しておられる。決して悪いことをなさらない。それを信じて受け入れ、神様あなたの思う通りにしてください。それを委ねた時のこのホッとと言いましょうかね、安心と言いましょうかね。で、生きていると、まあいろんなことは起こります。あ、やっぱり神様は愛だ。神様は私を愛してくださっている。この世界を愛してくださっているということがわかるのであります。ヤコブは皆さんです。皆さんの心の中にあるその思い込みというか、そのプライド、それがあなたを不幸にしているのではないでしょうか。神様はあなたを愛しておられます。それも全部神様に委ねてください。神様が導いてくださいます。お祈りをいたします。神様、今日も教えてくださってありがとうございます。ヤコブはそのプライド、思い込みを打ち砕かれて、神様、あなたの愛を信じました。そして、あなたに従いました。で、豊かな恵みを受けたのであります。私たちはすでにイエス様によって恵みを豊かに受けています。それを制限しているのは私たちの思い込み、私たちのプライド、私たちの肉の欲ではないでしょうか。それを捨ててあなたに従います。あなたは私たちを愛してくださるお方です。家族を愛してくださるお方です。この世界を愛してくださるお方です。決して悪いようにはなさらないお方です。あなたに従います。あなたを信じます。私たちをどうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。